それでは聖書をお読みいたします。マタイによる福音書6章5節6節の言葉です。また祈る時には偽善者たちのようにするな。彼らは人に見せようとして街道や大通りの辻に立って祈ることを好む。よく言っておくが、彼らはその報いを受けてしまっている。あなたは祈るとき、自分の部屋に入り戸を閉じて隠れたところにおいでになるあなたの父に祈りなさい。すると隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるであろう。それでは与えられました今日の御言葉を通しながら、心の中にある自分だけの部屋、心の中にある、自分だけの部屋、そのことについて今日は語らせていただきたいと、そのように思います。今日は私たちの心の中に、自分だけの部屋を持つ、それがとても大切だということについて、共に今日の御言葉を通して教えられたいというふうに思います。今日の礼拝に預かっている皆様はどうでしょうか。皆様の心の中に、自分だけの部屋を持っていらっしゃるでしょうか。そういうことを考えたこともない、そういうものあるんですかという、そう思われる方がもしおられるのであれば、今日を境にして自分の心の中に自分だけが入ることのできる、そういう部屋を持っていただきたいと、このように思います。私たちの心というのは不思議なものですね。大昔のことを考えることもできますし、また約束の成就される未来を思うこともできます。また同じ心の中で喜びに浸ることもできますし、あるいはまた不安に怯えるということもあったりするわけであります。私たちの心の中にはいろいろな場所があるんだなということを私たちは知っているわけであります。そして私たちがその心の中にあるどの場所に自分が行くかということによって自分の状態は変わってしまいますね。もし私たちが過去に遭遇した怖かったこと、辛かったこと、そのことばかりを思い出すのであれば、私たちはその出来事から遠く離れた時間の中に生きてたとしても、でも実際は心の中では私たちは過去に戻っていって、その場所ですね、その場所にとどまることになるわけですから、そうすると私たちがこういうつらかったこと、不安だったこと、そういった場所に戻るのであれば、私たちは本当に今日この時を怯えながら過ごすということになることでしょう。しかし聖書は神がなさった良きこと一つも忘れることをしないようにしなさいと例えば教えますよね。私たちは神様との関わりの中でいろいろ良くしてもらったことがいっぱいあるわけです。そしてその良きことをしてもらったところを私たちが振り返るときに、私たちはまたそのところにとどまることができ、そこで改めてまた喜びに浸るということもできるわけですよね。ですから私たちの心の中というのはある意味では時間や空間を超えてですね、超えていろんな場所があって、私たちはそのいろんな場所に私たち自身が行くことができるんだというふうに考えてくださってもいいのではないかというふうに思います。今日の聖書の箇所の中でもイエス・キリストは祈るときに自分の部屋に入り戸を閉じて隠れたところにおいでになるあなたの父に祈りなさいとこのように教えてくださいましたが、 そのことは具体的なですね、物理的なこの家の中にある部屋ということだけではなくてですね、そのことを通してイエス・キリストが私たちに導こうとしているのは、私たちの心の中にですね、私たちの心の中に私だけが入ることができる、誰にも脅かされない私だけがそこに入ることができ、そこで自分らしくいることのできるその空間ですね、そこを教えてくださって、そこにあなた入ってきなさいと、このように教えてくださっているわけです。要するに私たちの心の中にあなたが入ることのできる部屋を用意しなさいと、教えてくださっていると、このように受け止めていいわけであります。そうするとイエス・キリストが教えてくださった私が入ることのできるその心の部屋、その心の中、心の部屋の中に私たちが入ることができたときに、私たちはどういう状態になるんでしょうかね。まずは他人の目は気になりませんし、そして敵が自分の中に、その部屋の中に入ることはありませんから、私はやっとですね、私たちはやっと平安な心、安心した心を持ってそこに留まることができますね。そしてその自分が安心して留まることができるそのスペースの中に自分を置くとですね、どういったことが分かってくるかというと、私自身が、ね、自分自身が何を感じ、そして何を思っているのかということが明らかになってきますね。なぜならばそこは私だけが入っていくことのできる場所ですから。普段の生活の中で私たちは他人と、まあ、いろんな人たちとの関わりの中で生きていますよね。そうするといろんな気遣いをしたりとか、いろんなことがあるわけでしょう。要するにどういう態度を取るのか、どういうことを行うのかというときに、いつでも他人がどう思っているのか、周りの人たちがどう感じているのか、どう評価しているのか、その他者ということを意識しながら自分の言動を決めていってるわけですよね。そうすると私たちは自分が何を語るにしても何を行うにしても、それは自分の心の中から出てきたことというよりはですね、周りの人たちのことを思うがゆえに出てくることですから、本来の自分自身の本当の心とはかけ離れてしまっていることもあったりするわけですよね。ですから私たちが日頃の生活の中で周りの人たちばかりのことを気にするとですね、実際自分自身がどう感じているのか、何を望んでいるのか、また自分自身が本当はどういう人なのか、自分にまつわる大切なことについて私たちは全く自分のことでありながら自分でもわからないということがあるということですね。ですからイエス・キリストは私たちが一旦はそういう他者の目ですね、他人がどう見るのかというところから離れて、私たちが安心してそして自分自身と出会うことができる、あるいは自分自身になることができる、そういう空間を自分の心の中に持ちなさいと、こう教えてくださっているということであります。で、そのことはとても大切なことですね。そうすると私たちはそういう自分自身の心の中に自分が入ることができる守られた部屋を持つことができることによって平安を持ちますよね。平安を持つというのは私たちが本当に落ち着いた心を持って生活することができるようになるということです。私たちは本来は神を心から愛し、そして周りの人たちを心から愛し、その愛に生きるようにと私たちは作られていますよね。そして律法の中心はまさに心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして主である神を愛することであり、また自分自身を愛するように 隣の人たちのことを愛しなさいと、こう教えてくださっているわけです。で、その時にですね、私たちが神を愛するにしても、そして、周りにいる人たちのことを愛するにしても、そのことに自分たちの心を傾けていくためにはですね、まず自分自身が落ち着いた、しっかりとしたところに立っていなければならないということでありますし、また自分自身が落ち着いてなかったら、要するに不安であったり恐れを持ってたり、いろんな心配をしてたりということであったらですね、私たちはそれにとらわれてしまって神を心尽くして愛するということができなくなりますし、また周りの人たちのことを自分のことのように思うことができず、もう自分のことにとらわれてしまうということにもなるわけですよね。ですから私たちが本当に神を愛し、そして人を愛する者として生きていくためには、自分たちの心の中でですね、自分が安心して、また自分のあるがままの姿で過ごすことができる、そういう空間をですね、私たちが持っているということは必要なことだということですね。ですからそういう意味では他者から脅かされるのではなくてですね、どんな状況の中にあっても私は私として生きることができる、そういうものになっていかなければいけないということです。かつて天の父なる神様がご自身のことをですね、私はあってあるものと、このように表現したことがありますよね。私はあるというものであるという、私は要するにそこで言われていることというのは、天の父なる神様は他人の目によって変わるわけではなくて、永遠に変わらない私というものを保ち続けている方であるということを教えてくださっているわけです。で、ご自身を保ち続けることのできる神様だからこそ、神が約束してくださった言葉は必ず果たされる、成就されるということになるわけです。父なる神様が私たちのことを子として愛すると言った以上はですね、天の父なる神様はその心、その言葉を決して違えることなく、永遠に私たちのことを愛し続けることのできる、そういう方なんですよね。だからこそアダムとエバが罪を犯し、その子孫である私たちがですね、神の御前に本当にひどいことをですね、醜いことをいっぱいやっておりますけれど、でも神は私たちを見捨てるということではなくて、そういう私たちをもう一度神の子として回復させて、永遠の命と祝福の中に取り返そうとして、今日この時にも働いてくださってますし、その御心を受けてイエス・キリストが今から2000年前にこの世界に来てくださって、私たちのために十字架にかかり、その代価をもって私たちを救い出してくださっているわけですよね。ですから天の父なる神様がなぜ愛し続けることができる方なのか、約束を守り続けることができるお方なのか、それは天の父なる神様が永遠に自分自身を失うことなく、私はあってあるもの、私はありつける方ものであるとおっしゃった通りのことがですね、なされているからであるということを思うわけです。ですから私たちもですね、心を尽くし、思い尽くし、知性尽くし、力尽くして主である神を愛する、時々愛する、たまに愛するということではなくてですね、私たちもずっとそうあり続ける、また自分のことのように隣人のことを思う、そのこともたまに時々思い出したようにということではなくて、常にそうし続けることのできるものとして私たちは生きることが望まれているということですよね。そのためには私たちが常に私でいることができる、そういうものでなければなりませんし、私が私であるということのために重要なことはですね、今日の聖書の言葉を言うのであれば、その自分の部屋に入ること、戸を閉じて隠れたところにおいでになる父なる神様とお会いすることのできる、そういう場所を 私たちが持つということなのだということを教えられるわけですね。ですからそういうふうに私たちがいつでも自分であり続けることができるという時に、初めて私たちは自分たちがしようとすること、達成しようとしていること、そのことのためにですね、私たちは自分自身の言葉もあるいは行いもですね、そういったものをコントロールしながら、それをしっかりとこうして行うことができるようになるということです。神を愛そうとしました、でも自分の心が不安になったので神様のことを見上げられなくなりました、ではダメなわけです。家族をあるいは親しい人たちのことを愛し助けようとしている、だけどそうしようと思っている時に不安になった、それどころではなくなったので彼らのこと彼女たちのこと、もう一切忘れていました、でもダメなわけですよね。ですからこそ私たちは自分自身の心の中にですね、常に私が私であり続けることができるその場所を得てですね、そこに自分自身が中心、そこにいる自分を中心にしながら日々の生活を生きていくということが大切ということになるわけです。イエス・キリストはそのような心の中に自分の部屋を持つこと、そこに入ること、そこに決して脅かすものを入れてはならないこと、すなわち私たちが私であり続けることができるその空間をちゃんと確保しなさいと教えてくださっているということです。そういう意味ではですね、私たちは目があります、耳があります、口がありますよね。そうした時に私たちがもし自分の中で自分の心の中に脅かされることのない私が私であり続けることができるというこういう空間を持たなかったら、私たちはすぐに脅かされたり不安になったり失望したり落胆したり感情的になったりいろんなことが起こるわけですよね。そうすると自分の目で見えることによって自分が振り回されていきます。耳から聞こえてくる他の人たちの言葉によって自分が動揺していくということになりますよね。結局私たちが口を使うんだったら自分の身を守るようにと、あの時はこう言ってみたり、この時はそんなように言ってみたり、その場その場のですね、言葉を使うということにもなるのかもしれませんね。でももし私たちが自分の心の中で私が私で居続けることができるそういう場所を持っているのであれば、そこからですね、私たちは外を見ていくわけですからね、外を見ていくわけですから、その外を見ていくときに私たちは自分の目で見るときにですね、脅かされない自分自身の心で外の世界を見ていくわけです。周りの人たちを見ていくわけですよね。そうすると私たちは正しく自分が置かれている状況を把握するということができるようになるでしょう。そして私たちは神を愛し人を愛するために存在しているわけですから、そうすると私たちは自分たちの周りにいる愛すべき人たちが今どういう状態なのか、何を必要としているのか、そういったことについてもちゃんと見ることができるということにきっとなるとこう思うわけですよね。そして耳から聞こえることもですね、私たちは自分のことみんなが何と言ってるんだろうかなと、こういう形で耳から聞こえたことで自分の心が脅かされていくということではなくてですね、本当に私たちが周りの人たちのために、あるいは神の御心を行うために、この状況がどうなのか、一人一人の言葉の中に一人一人の心の中に何があるのかということをしっかり聞き分けていくということも可能になってくるわけですよね。ですから自分の心の中に自分があるがままの姿で安心して存在することのできるそういう心の空間を持っている人はですね、そこに立って落ち着いた心で、また、 ぶれることのない自分として周りを見、また周りを聞き、そして周りの人たちのために必要な言葉を語るということも可能になってくるということです。少なくともですね、天の父なる神様はそうされている方であり、イエス・キリストもそうされている方であったと、このように言うことができるわけですから。ですからイエス・キリストはですね、偽善者たちのように祈ることはやめなさいと言いましたけれど、この偽善者たちって結局どういう人たちなのかということですよね。偽善者たちというのは本当の自分ではなくてですね、とにかく常に人にですね、見せるための自分を演じるということですよね。人の目にですね、自分が良いもののように見えるように立ち振る舞うということです。また周りの人たちから自分が望んでいるもののように評価される、その言葉を聞きたいがためにその耳を用いているということですよね。そして自分が見られたい自分となるために巧みに言葉を使ってですね、生きるということですよね。ですから、そういう意味ではイエス・キリストは偽善者たちのようにするなよって、彼らは人に見せようとしてとこのように言ってますよね。人に見せようとして、本当の自分がどうしたいのかということではなくてですね、周りの人たちがどう見るかということに合わせて自分の言動を決めてしまっているということですね。そしてそのためにわざわざ大通りまで出て行ってですね、そして人々が集まるような場所でですね、このいかにも立派そうな形で祈るわけです。すなわち言葉を使うわけですよね。そういうことではダメなんだというふうにイエス・キリストは教えてくださっているわけです。ですから私たちはこういう聖書の箇所を読むと、偽善者たちというのはなんか自分たちとは違うですね、どこか他の人たちのことというふうに思う方もいるかもしれませんけれど、もし私たちが本当の自分として自分を保つことができる心のスペースというのを持ってなかったら、私たちは驚くほどに人に合わせながら、人からよく見られようとして、決して脅かされることがないようにと、私たちは本当に24時間を用いてですね、そのことのために生きているというふうに言ってもいいのではないかというふうに思いますね。私は高校生の頃にですね、親しかった友人に言われたことがあるんですよね。もしあなたが将来結婚して父親になった時に、あなたの子供はきっとペテン師になるんじゃないかと、こういうふうに言われたことがあるんですよね。なんかすごい辛辣な言葉だなと思って、今でも忘れることができませんけれど、でもある意味ではその言葉を言われた時に、私がいつでもですね、周りの人たちに受け入れられるようによく見られようとして、本当にそういうことに一生懸命なってたという、それは事実としてありましたから、ある意味で私は本当の自分を生きてるわけではない、偽りの自分を演じながら生きてるんだという、こういう思いはありましたから。ですからその友人の言葉は、本当に友人だからこそ私の内側にある本質というのか、そういうものを見抜いての言葉だったんだなというふうに思うわけですね。結局のところ私は本当の自分を見せることはなく生きていますから、そうすると本当の自分を見せないで生きている間にですね、本当の自分は何だったのか、何を望んでいるのか、何を大切にしているのか、そういったことが全くわからない状態になってしまったということであります。この御言葉を今聞いている方々の中で、その自分の人生がですね、とても虚しく感じるという、そういう虚無感に襲われる方もいるかもしれませんけれど、今から振り返ると、高校生からですね、本当の意味でイエス・キリストにお会いするまでの間、 私はとても虚しいですね、そういう心を持って生きてたというふうに言わなければならないでしょうね。なぜかそれは私があるがままのそのままの本当の自分になることができず、いつでも周りの人たちに合わせて違う自分であろうとしたことによって自分自身を見失ったということがまず一番に挙げられますね。自分自身を失ってしまったら、そういう人はですね、他の人と関わるときにもですね、相手と本当の心の交わりを持つことはできません。なぜならば私がいつも相手に本当の自分の姿を見せませんから、要するにつながってないんです。だから交わりが成立してないんですよね。人はですね、心と心が結ばれることによって祝福され、また幸せを感じるものですね。でもその前提は私たちが正直な本当の自分として相手と向かい合うということでなければそれは不可能なことだということを知らないといけないということですね。まあ、そういう意味では私たちにとってですね、あるがままの、あるがままの自分を自分がまず受け入れる、また自分があるがままの自分となって初めて私たちは外に向かって心を正しい意味で心を向けることができるんだということを知らなければいけませんね。先ほど言いましたけれど、天の父なる神様もイエス・キリストもそしてご聖霊もそうですけれど、決してぶれることのないいつでも変わらない方々ですよね。父はいつまでたっても父であり、イエス様はいつまでたっても私たちにとって救い主なる方であり、ご聖霊はいつまでたっても私たちのことを作り変えて生かしてくださる本当に愛なる方で、これは変わらないことなんですよね。ですから彼らは変わることがないので、誰からも振り回されることはないということです。でもあるがままを受け入れることができなかったら、いつも私たちは人を気にしながら振り回されるということになるでしょう。また神様は自分を特別によく見せようとか、そういうことはないですよね。あるがままなんですから。ですからあるがままに生きる者たちはですね、自分を装おう、よく見せようということは何一つないということですね。私たちの今生きている世界の中ではですね、他のものよりも自分たちの商品があるいはサービスがいいものだということを主張することによって、まあ、経済が成り立っていると言ってもいいかもしれませんね。そして学校に入るのであれば、入社するのであれば、他の人に勝って自分を受け入れるべき理由があるよということで自己アピールをですね、どんどんしなさいとも言うわけですよね。ですからそういう時に私たちは結局そこに誇張する、嘘をそこに混ぜてしまうということは当然するわけですよね。そういう自分自身を装おうということをしてしまうと、私たちは一旦私はこんなものですとこう言ってしまったら、自分が疲れている時でもどんな時でも周りの人たちの前ではいつでもできる人にならないといけませんし、本当に元気な人のように振る舞わないといけないということになるので、それは大変疲れることになると、このように言わなければなりませんね。全て重荷を負って苦労している者、私のもとに来なさいとイエス・キリストがおっしゃいましたけれど、その言葉の中の一つの意味はですね、私たちが本来の自分として生きていないということによって、私たちが装う自分でないにもかかわらず自分であるかのように生きているということも当然含まれているんだということを私たちは知らなければいけないということですね。そういう意味では、私たちの心というのは本来はあるがままの私が住む場所というのがある意味で心だというふうに言っていいと思うんですよね。あるがままの自分が存在することができる そういう場所がまず心でなければいけないんだということですよね。箴言の中でも心というのはですね、命の泉が湧くところであると。だからその心を力の限りを尽くして、精一杯それを守ってないといけないんだよというふうに教えてくださっていますよね。あるいはまたイエス・キリストも、私があなたに与える水を飲むのであれば、その水はあなたの心を潤し、そしてその心の中から永遠の命に至る水が湧いてくるでしょうと、このように教えてくださいましたよね。ですから私たちの心というのは本来はですね、本来は命の泉がですね湧いてくるもの、私たちの心から永遠の命の水に至るものがどんどんどんどん溢れて周りを潤していくものにならなければいけない。ところが実際の私たちはどうですか。ある人は不安だと言います。心の中から命の泉が湧いてくるんではなくて、不安が心の中から溢れてくるわけです。あるいは怒りが自分の心から溢れてくるという人もいます。失望、悲しみ、劣等感、さまざまなですねものが自分の心の中にいっぱい渦巻いていて、それが自分の心から溢れているものだという、それが多くの人たちの現実ではないかというふうに思うわけですよね。どうして本来は心というのは命の泉が溢れてくるところのはずなのに、それとは全く違うものがですね、どんどんどんどん溢れるようになってしまっているのか。それは本当の自分として生きているか、それとも、作り物の自分を持って生きようとする場所となっているかということによって違うわけですよね。私たちの心は偽りの自分、ね、みんなによく見られたいという見られたい自分が住むのが私たちの心ではなくて、私たちの心というのは私があるがままでそこに住むことができる、そういう場所でなければならないんだということを教えられるわけです。ですからそういう意味で本来の自分の何て言うんでしょうかね、姿在り方を受け止めることができなかったものの心の中には、さまざまな怒りや失望や落胆やありとあらゆる悪しきものがあふれてきていると、このように言わなければならないでしょうね。聖書を遡っていくと、私たち人間に対して罪にいざなうものとして登場してくるのは蛇だというふうになってますけれど、その蛇を用いて後ろ側で働いていたのがいわゆるサタンということになりますね。サタンというのは本来天使です。天使というのは人間のために働く、そういう立場のものなんですよね。ところが自分自身が優れていると思い、自分よりは劣っていると見える人間たちに対して自分が使えるということに不満を感じたということでしょう。そしてまた自分が不満に思えば、その不満に思えるそういう立場に置いた神様に対しても不満と怒りを持つわけですから、そうするとサタンはですね、結局のところは自分自身を受け入れることができなくなってしまって、自分ではない別の何かになろうというふうに、また別の何かのようにみんなから認められるものとなろうとしたことによって、彼の心の中には愛とは全く逆のものが満ちていくというようになっていくんですよね。ですからありとあらゆる悪しきものはサタンの中にあるとも言っていいでしょうね。ですからそういう意味では別にサタンに限らず、私たちが生きていく中で自分自身を受け入れるのではなく、また自分自身ではダメなんだというこういう思いからですね、自分ではない何者かとしてなろうと思い、また何者かとしてみんなから見られる自分になろうとする、そういう自分自身の間違った思いを 自分の心の中に住まわせることがですね、結局人のすべての悩みまた問題になるのだというふうに言っていいと思いますね。ですからそういう意味では、私たちが自分自身の心をですね、あるがままの私としてね、あるがままの私としてそこに自分の心に住むことができるようになればですね、天の父なる神様は私たちのですね、本当の姿っていうんでしょうかね、本当の心には父なる神様は触れたいと思いますし、交わりをしようと思いますけど、本当の姿を見せないですね、偽りを見せる私たちとは、神様が私たちと出会おうと思ってもですね、私たちが自分自身を見せないので決して神様と出会うことができないということになりますよね。まあ、そういう意味では、神様が、私たちと本当に愛するがゆえに私たちと交わりたい、出会いたいと思っている神様と私たちが出会うことができるためには、実は偽りの自分を住まわせる心ではなくて本当の自分を住まわせるですね、そういう自分となってこの神様と向かい合うということでなければならないんだなということです。ですから今日の聖書の箇所でも、私たちが偽善他の人たちに、よく見られようと思う自分で生きるんじゃなくて、そういう他者がどうこうでないところで切り離されたところで、私が私としてその心の中のですね、部屋の中に入る、ね、そこで、私たちは、隠れたとことを見ておられる神、また隠れたところにおいでになる神、それと出会うことができ、そこでまた私たちはその報いを受けることができるんだよとイエス・キリストは教えてくださったということです。ですからイエス・キリストがかつて、私は戸の外で叩く、そしてあなたが戸を開けてくれるのならば私は中に入ってあなたと共に食事をし、あなたも私と共に食事をすると、このように言われましたよね。イエス・キリストも同じことを言っているわけです。隠されたあなたではなく、あなたの本当の姿を私に見せてください。私も私の本当の姿をいつもあなたに見せます。その中に成立する家族としての交わり、それを象徴するのが食卓を一緒に囲むということですよね。ですからそういう意味では私たちがこのように自分であることが、自分でいることができ、そこでまた、私たちの中に入ってきてくださる神様との本当の交わりを持つことができるときに、私たちには孤独というのがなくなりますし、そして虚しいということもなくなりますし、かえって私たちの中に愛し合うことの喜びとか満足とか、そして深い平安とか、そういったものが私たちの心の中を満ちていくということになるということですのでね、まあ、そういう意味で今日の御言葉は私たちにとっても大切なことを教えてくださっています。周りがどうこうではないんです。周りの人たちがどうこうでもないんです。まず私たちが自分自身の中でしなければいけないのは、自分の中に自分が入り、そしてまたイエス様や神様と交わることができる、私が私であることができる、そういう心の部屋を持つということだということを、ぜひ、今日の御言葉を通して心に留めていただきたいと思いますね。ですから今日の御言葉にあるようにですね、皆様も、まだ自分の心の中に自分が入る、誰かから見られてるでもない、どうでもない、ただそういったところから離れた私だけになることのできる、こういうスペースを 自分の中で持ってないなと思うんであればですね、イエス・キリストのこのお言葉を受けてですね、その通りのことをイメージする、自分の心の中に思い描いてくださったらいいと思いますね。まず自分の心の中にですね、心の中に部屋を用意するわけです。どんな部屋でもいいですよ。その部屋を用意します。そしてその部屋の中にですね、ドアを開けてですね、自分が中に入っていくわけです。で、中に入っていた時にその扉を閉じるんですけれど、この部屋はですね、誰も入ることができない部屋でなければなりません。平安を自分が覚えることができる場所でなければなりませんね。ですからその部屋はあちらこちら壊れているとか隙間があるとか、そういう部屋ではダメですね。あなたが安心することができるしっかりとした作りのですね、部屋の中に入っていく。ドアもですね、ちゃんと脅かされないしっかりしたドアをですね、用意して、それを閉めて中に入るわけですよね。そこで重要なことは、自分が本当に安心できる場所をそこに用意するということですね。そこで自分が安心することができたときに、初めて皆様は自分が安心したことによって、自分が本当は何を感じているのか、何を望んでいるのか、そういったことの一つ一つをだんだんだんだんに気がつくことができるようになると思います。そして自分が本当に何を感じ、何を望んでいるのかということが分かると、その部屋の中にいて私たちは自分の本心からの祈りを神様に捧げればいいということです。立派に見えるクリスチャンとしての祈りではないです。他人から決して突っ込まれないような祈りをするということではないです。私自身の本心からの祈りを祈るということですよね。そしてその祈りをするときに、その祈りに対してそれを聞いて私たちに答えてくださる方がイエス・キリストであり、そしてご聖霊であり、天の父なる神であるということです。私たちの心の中にですね、お迎えすることができる存在というのは、私が安心できるもの、また私を私として認めてくださる方、そういった方しか入れることができませんから。そうすると自分の部屋を持てば、その部屋に入ってくることができるのはイエス様であるということもわかるでしょうし、天の父であるということもわかるでしょうし、ご聖霊でもあるということもわかることでしょう。そういう心の中で本当の姿で交わることのできる、その祈りの世界を持つことによって、私たちはそこに立って物事を見、そこに立って物事を聞き、そこに立って私たちは言葉を発するものとなるということですね。ぜひ今日の御言葉を皆様がまた何度も何度も思い返し、そこで教えてくださっていることをお互いですね、自分のものにして、本当に私たちが神様に愛され、また神を愛する者、人に愛され、人を愛する者として生きられるようになりたいと思います。この部屋を持っている人はもはや絶望することありません。また虚しくなることもありません。恐れに駆られるということもありません。そして振り回されるということもありません。自分として生きるということができるようになりますから、そのようにそのまま受け入れてくださる神様と交わりを保ちながら歩んでいくことのできる私たちになりたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたが私たちが心を守るために大切なことを今日の御言葉を通して示してくださっていることをありがとうございます。私たちは他人の目に振り回されて生きるべきものではなく、私たちは父をあなたがいつでもご自身であるとして見てくださる方であり、聞いてくださる方であり、語る方であるように、 私たちもまた変わることのない自分となって、私たちも真実に歩んでいくことができますように導いてください。どうぞ私たちがそのようなものとなって、あなたを愛することも、また隣人を愛することも変わりなく行うことのできるものとさせてください。感謝と願い、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。